恵みをいただく御言葉は、申命記の17章8節から13節までです。申命記17章8節から13節、うん、もし町囲みのうちで争い事が起こり、それが流血事件、権利の訴訟、暴力事件で、あなたの裁きかねるものであれば、直ちにあなたの神、主の選ぶ場所に登り、レビ人の祭司たち、あるいはその時に建てられている裁き司のもとに行き尋ねなさい。彼らはあなたに判決の言葉を告げよう。あなたは主が選ぶその場所で、彼らが告げる判決によって行い、すべて彼らがあなたに教えることを守り行いなさい。彼らが教えによって、彼らが述べる裁きによって行わなければならない。彼らが告げる判決から右にも左にもそれてはならない。もし人があなたの神主に仕えて、そこに立つ祭司や裁き司に聞き従わず、不尊な振る舞いをするなら、その者は死ななければならない。あなたがイスラエルのうちから悪を除き去るなら、民は皆聞いて恐れ、不尊な振る舞いをすることはもうないであろう。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちも上に立てられた権威に従うべきです。特に御言葉の務めをなし、神と人との間に立つレビ人や祭司のその言葉には聞き従うべきであり、不尊にもそれに聞き従わないのであれば、神の民から断たれてしまう。そのことが今日のところに書いてありました。イエスよ、どうぞ私たちが日々歩むべき道、日々気をつけるべき事柄、何に聞き従うべきであるか、また何に聞き従ってはならぬかも教えてください。そして神と人との間に立てられた祭司や、またあなたが立ててくださった裁き司に従順し服従することを今日学ばせてください。この語るしもべの唇を今日もあなたが清めてください。思い、心、体を清めてください。あなたの身旨を合わすところなく、真理と真心を持ってあなたにあって使え、あなたの身旨そのままを語り尽くすことができますように、イエスよ、あなたが支配してください。聞く一人一人の耳を清めてください。命を豊かに今日いただき尽くすことができますように、これからの一切の時はあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のところでは、裁き司の、その任命された彼らの言う通りにしなさいというところですけれども、もしこのイスラエルの民が約束の地に入って、後そこに定住し、そこに町を築いて、そこに住むときですね、前回のところでは裁き司を特に立てて、でそれで、そこにその人の言うことを聞きなさいというところでしたけれども、特にですね、その町囲みのうちで争い事が起こったとき、特に解決が難しい事件の場合ですね、流血事件とか権利の訴訟とか暴力事件、そういったことで、裁きかねることが、そのような難しい問題が起こった場合は、 直ちに神である主の選ぶ場所に登って、そこでですね誰に聞くか、レビ人の祭司たち、あるいはその時に建てられている裁きつかさのもとに行き尋ねなさいと命じられております。神と人との間に立つレビ人や祭司たち、彼らは律法を熟知しております。そして神様の事柄に仕えて日々仕えておりますので、何が主の御心であるか、それは彼らがその道のプロであるわけですね。また裁きつかさ、これはですね、これもまた任命されている人です。神様に仕えて立っているわけです。12節の方を見ますと、もし人があなたの神主に仕えてそこに立つ祭司や裁きつかさにって書いてありますね。ですから裁きつかさもですね、主に仕えているものです。だから、レビ人も祭司も裁きつかさも全てに共通していることは主に仕えているということですから、主を第一としている人です。いかに裁きつかさというとでもですね、モーセが言いました通り、ただ単にできる人ではあってはそれだけではダメなんです。神様に仕える人であり、賄賂を憎み正直で、裁きを曲げない人、人を偏って見たりしない人、そういう人が裁きつかさに立てられているわけですから、でそれで、裁きつかさも、祭司やレビ人でなくても神様に仕えるものとしてですね、ですから人の上に立ち、人のその間を裁くにふさわしい知恵を神様からいただいて、そして神様から任命されているわけです。この指導者はですね、裁きつかさは特に神様から特別な栄誉を授かっております。ヘブル人への手紙の13章の17節にですね、こう書いてあります。新約聖書のヘブル人への手紙の13章17節、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。アーメン。新約でも同じですね、指導者たちの言うことを聞きなさい、ただこれはですね、教会の中に立てられている指導者です。ですからこの指導者は当然神様を恐れる人でなくてはなりません。この指導者の言うことを聞き、また服従しなさいと命じられております。でなぜなら、この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのですと、ね、ですから、教会の指導者はですね、教会の群れ一人一人の身代わりになってですね、神様に弁明する人です。ですから、教会のその羊たちがですね、もし何か罪を犯しているのであれば、その罪を犯している人のために神様にですね弁明するんです。イエス様は私たちのために十字架上で弁明してくださいました。父は彼らをお許しください、彼らは何をしているか、ね、自分で分かっていないのです。それと同じように教会の指導者たちもですね、生徒たちのためにある時は弁護士で、ある時はですね、本当に取りなし、神様に、ね、もっと、この人を褒めてください、時にはそういう、こともするんですね。彼らはあなた方の魂のために見張りをしているのですとあります。ですから、指導者はですね、特に生徒たちが自分で、もし知恵がない生徒 ね、御言葉をよく知らない生徒は自分が罪の道に滅びの道に行こうとしているのに気づかずにそれをしている。でも指導者たちは御言葉と御霊によってその人が滅びに向かっていることが分かる。本人自身よりもですね、霊的な指導者の方が時に本人自身よりももっと霊的状態を知っており、そしてその人のためにですね、魂のために見張りをしております。そして悪い道から引き戻すためにですね、時に訓戒し、時に責め、戒めたり、あるいは懲罰を与えたりもすることもあります。指導者たちはそんなにですね、まあ、本来そうあるべきなんです。そしてその指導されている生徒たちに対しては、このヘブルの13章17節に書いてある通り、指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさいと、彼らは神様に弁明するもの、そしてあなた方の魂のために見張りをしている。だからこの人たちが喜んでそのことをするようにしなさい、嘆いてすることがないようにしなさい、ね、指導者だって人間です。ですからあまりにもですね、聞き分けがない人、あまりにも同じ罪を何度も何度も犯しては、周りの、ね、生徒たちを、迷惑かけたり、あるいはつまずきを与えたり、そういった場合もですね、指導者たちは心を痛めて、ね、嘆いてすることになってしまいます。で、時にはですね、本当にもう指導者ももう嫌になって、神様に、ね、この人、この生徒はもう手に負えません、主はあなたが、ね、直接懲らしめを与えてくださいとか、ね、打ち叩いてでも主はあなたが正しい道に戻してください、ね、そういうふうに祈ることもあるんですね。指導者は嘆いて、指導者たちがその生徒の面倒を見ることがないように、むしろ喜んで、ね、生徒たちが本当に御言葉にあって成長して、どんどんどんどん作り変えられていく様は、本当に指導者にとってですね、喜びです、やりがいがあります。ですから私たちは教会において、ね、霊的な指導者たちを、ね、悲しませて、その弁明、神様に弁明するもの、その役割を、ね、任せてはいけませんね。魂のために見張りをしている人たちのためには、本当に喜んで、むしろ自分自身の救いのために、自分自身の益のためにと書いてあります。あなた方の、もし指導者たちが嘆いてそのことをするのであれば、あなた方の益にならないと書いてあります通り、ですから私たちは本当に霊的な指導者の言うことを、ね、服従して、そしてその人間に対してだけでなく、イエス様を喜ばせるべきなんです。また第一テモテの3章1節からのところにこう書いてあります。ここにはですね、監督の職にふさわしい人、ね、当然誰もがそういう指導者に立ったり司る地位に立てるものではありません。どういう人が監督の職にふさわしいか、その、ことが第一テモテの3章1節からのところに記されております。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく、暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。 また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。アメン。教会の監督職に就くべき人はこのような人でなければならないと。ですから本当にですね、霊的な指導者としてふさわしい、また、自分の家庭をよく治める人、自分の家庭さえ、治められない人は、教会の世話をすることはどうしてできましょうかとご説明に書いてあります、よく非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位がありよくもてなし教える能力があり、また、酒飲みであってはならないんですね。暴力を振るうものであってもいけません、すぐに暴力を振るうようでは、それはダメですね。また温和な人、すぐにグッと、なったりしてはならないです。争わず、もう唇でこの野郎とかね、目を三角にしてすぐに争いが好きな人はできないわけですね。また金銭に対して無欲な人でなくてはならない。また自分の家庭をよく抑えている人、威厳を持って、子供を従わせている人ですね。そういう人が監督の職、人の、教会を治める人、教会の上に立つべき人です。教会の問題としてですね、本当に監督に立つべきでない人、酒飲みとか暴力振るう人とか、自分の家庭を治めることもできない人とかがですね、教会の指導の任に当たったりすると、その教会もいろいろな問題が発生してきてしまうわけですね。また信者になったばかりの人であってもいけません、信仰がまだそんなに立ってない人、あるいはですね、その教会のことをよく事情も知らず、また生徒とのその交わりもよくしないような人がですね、教会の指導者、上に立つものになってはならないわけです。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですと書いてあります。モーセは、特に神様が定めた、裁きつかさのところに難しい事件を持っていきなさいと、レビ人の祭司たち、立法を熟知している人のところに行って、そして、その事件を裁いてもらいなさい。ですから、レビ人や祭司はその事件を受けたらですね、その案件を受けたら立法に従って、また神様にですね、導きを求めて、でそれで、その事件の解決を、導き出さなくてはならないわけです。ですからレビ人や祭司、また司たちはですね、神様に仕えるものとして神様から知恵を聞かなくてはならないわけです。当然ですね、人間的な考えとか人間的な知恵、神様に伺わず自分の良かれで善悪判断で裁いてはいけないんです。また、司たる者が賄賂とか受け取ったり、あるいはなんか自分の気に食わないということで、立法に従って裁かず、自分の気に入る気に入らないで人を裁いたりするのもまたもってのほかなわけです。この、裁きつかさ、またレビ人や祭司、彼らが要するに裁判官の役割なんですけども、彼らが、その判決を下した場合はそこから右にも左にもそれてはならない。でそれでそれに聞き従わずに不尊な振る舞いをしてしまうようなものは、そのものは死ななければならないと、厳しい命令が下されております。ですから本当にですね、レビ人祭司たち、また司が、裁きをするときはそれだけですね、本当に人の命を扱っているぐらいの真剣さでもって主に伺いを立てなくてはならないんですね。もし自分の好き勝手でですね、お金とかによって賄賂を受け取って、そして裁きを曲げてしまうようなこと、それは主の意味嫌われるべきことです。信玄のところで 異なった二つの重りを主は忌み嫌われる、ね、書いてありますね。ある人に対しては裁きを重くし、別の人には軽くする、そういったことを主は嫌われます。ですから私たちは誰も彼もがですね、人の上に立とうとしてはならないわけです。その人は、ね、確かに栄誉のある職ではあるんですけども、しかし同時にそれだけ責任、神様から与えられる責任が重大であるからですね。ヤコブ書の3章1節にこう書いてあります。ヤコブの手紙の3章1節、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。ですから本当に裁きつかさたるもの、人の上に立って人の、その判決を下す立場にある人はですね、御言葉の知恵に聞き従わず、ただ自分の気に入る気に入らないで判決を下してしまうようであれば、それは格別厳しい裁きを受けるわけです。それだけ、ね、責任が与えられ、力が、権限が与えられている人は、それだけ責任もまた発生するわけです。大きな権力、大きな力が与えられている人は、それに比例して大きな責任もまた神様から問われるわけですね。裁きつかさであること、それはですね、従順さが必要です。私たちは、ね、よく指導の任に当たっているような、そういう、上に立っている人たちに対しては二重の尊敬をするべきです。御言葉のと教えのために骨折っている人に対しては特にそうです。そしてなおかつその司たちは同じように責任もまた負ってるわけですね。だから特にですね、上に立ちたいと願う人たちは気をつけなくてはなりません。それだけ責任もまた伴われるからです。ですから上に立ちたいという人はそれだけですね、本当に神様に従順で、やはり服従するものでなくてはならないわけです。もし不従順な人が、ね、ただ単に人を思うままに支配したい、人を指導して偉い立場に立ちたい、そういった動機では上に立つことはできません。格別厳しい裁きを受けるということもまたあるからです。どうか皆さんは指導の任に当たっている人に対しては、ね、二重の尊敬を受けるに値するものとして尊敬し、また御言葉にあるその裁きについては本当に皆さん服従するべきです。そしてもし皆さんがですね、指導的な任に当たりたいということでしたら、御言葉に皆さん自身が従順し服従するべきです。そして本当に私たちは特に御言葉から、ね、それたりすることなく、また従順さを失うことなく、平和であり尊敬に満ちた生涯を送っていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは監督の任に就きたいということであるならば、それはとても栄誉ある職を求めることです。しかしそれと同時に、あなたに仕える者としての責任もまた発生します。主よ、どうか私たちは御言葉に対して従順し服従する心と思いを、指導の任に当たっているいないにかかわらず、その心を持ち続ける私たちでありますように。どうか私たちがあなたの御言葉に背いたり、また上に立てられている権威に背いたりして、そのようなことで不従順を犯してあなたから裁きを受けるということがありませんように。そして特に 御言葉の労を負っている長老やまた指導者に対しては二重の尊敬を払い、十分に聞き従い、そしてもし彼らが御言葉から離れているのであれば、御言葉でもって教え諭すことができる私たちでありますように。ベレアの人たちはパウロの言葉でさえも果たしてその通りかどうかと御言葉に照らし合わせました。どうか生徒たち一人一人がしっかりと御言葉によって養われ、御言葉によって判断し、そして御言葉によって歩んでますます命へと導いていく私たちでありますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。